イエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。で、先週、私が洗礼を受けるにあたって、ああ、これで普通の人ではなくなるんだなと漠然と頭の中で考えていたということをお話ししました。それが、まあ、とても高慢な思いだったのではないかっていうことですよね。普通の人と、まあ、そうでない人、つまり普通でない人という線引きをして、そして自分が属する側を普通ではない、まあ、一段高いものとみなしている。そういう、まあ、傲慢な思いが考えの基本にあった。それはきっと間違いないのですが、まあ、それに加えて、キリスト教徒になるということが、まあ、何か他者に対してやってあげることができるという、そういう思いがきっとそこにあったんですね。で、それが、まあ、メサイアコンプレックスだったんではないかという、そういうお話を先週したのですね。で、このコンプレックスにわざわざメサイアと付けられている。狭い意味でメサイアコンプレックスということを使う場合には、それはやっぱりね、宗教と密接に結びついた事柄なんですね。個人があたかも世界を救う救世主であるとか、私には人を救う使命があるのだといった、そういう、まあ、一種の古代妄想を持つ、そういう心理のことを、まあ、狭い意味でメサイオコンプレックスっていうんですね。だから、なんかそういう思いでいる人間ね、私こそ、救い主だみたいな。私が世界を救うんだみたいなことを言っているっていう、そういうものに対してメサイアコンプレックスという、それはもう本当に狭い意味での言い方ですが、そういうことになるわけです。まあカルト教団の創始者っていうのは大体そうでしょうよね、きっとね。純粋か悪意があるのかはわからないけれども、少なくとも自分は世界を救う救世主であるというふうに自認しなかったら、カルト教団の創始者なんかにはなれないだろうと思うんですが、まあ、私がじゃあ自分のことをそんな風に救世主であるなどと考えていたかというか、それはそうではなかったんですね。それはまあ幸いにもと言いますか、割とオーソドックスなキリスト教的聖書理解とか神理解というのを僕は持っていたんだと思うんですね。だから少なくとも自分がメサイアだ、メシアだみたいな風には思わなかった。カルトの教祖になることはだからなかった。でも、そこまでは思わないまでも、誰かのために何がしかの役に立ちたいという純粋な思いはきっとあったんだろうし、そして聖書にあるように、イエスがたくさんの奇跡を行って困っている人たちを助けたように、自分にももしかしたら、そういうことを、まあ、イエスほどにはいかないにしても、何がしかのことができるんじゃないかという、そういう自分に対して期待も持っていたんだろうと思うし、まあそのこと自体に酔ってた部分もきっとあるだろうなと。自分なら何かできるんじゃないかと。まあ浮ついた思いだったのかもしれないんですがね。でもそういう思いでいる私に対して、例えば今日のイエスの言葉なんかはやはり刺さってきますよね。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。もし誰かを助けることができるのではないかと期待しているなら、今こそその時ではないか。だからあなた方がそれをするのだと。こういうふうにイエスは言うわけですよね。でも、そういう現実ではなくて夢に酔っている私に対してこの言葉は、こうなんかその夢を覚まさせる効果がありますよね。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り、それは無理でしょっていう。それは まあ、とても合理的で現実的な考え方、私は多分そういうふうにイエスに答えるわけですよね。洗礼を受けるというなんかこう高揚感みたいなもので、なんかもう何も怖がることはないみたいな自分に酔っていたくせに、いざ現実にその時が巡ってきたら、そのことに対して非常に合理的現実的な判断をして、それは無理とこう決めて尻込みをする、そういう程度なんですよね。今日お読みした福音書、この5000人に食べ物を与える奇跡の話っていうのは、4つある福音書全部に載っているんですね。まあ、全部に載っているっていうのは割と珍しい話です。だからその珍しいうちの一つが今日のこの話なんですね。で、福音書は当然ですけど、時代の違いとか置かれた場所の違いとか、さらには、まあ、筆者の執筆の目的だって違うわけですね。同じではなかった。そうやって生まれてきた福音書4冊全部に、この5000人に食べ物をイエスが与えたんだっていう話が載っているということは、まあ、この物語自体が大きな意味を持っていて、どの福音書記者にとってもこれは大事だから載せとこうって思わせる、そういうものだったっていうことなんだと思うんですね。ただ書かれた目的が違うわけだから、当然同じお話なんだけれども、強調点が少しずつこう違うわけ。四つ並べてみるとですね、強調点が違う。それがまた、まあ、聖書の面白いところでもありますよね。ざっとこう、とっても単純に見ていくと、例えばマルコの福音書っていうのは、弟子はイエスのことを最後まで理解しなかったっていうことを書いてるわけですよね。当然この5000人の教職の話にも、その思い、弟子たちは何も分かってないっていうことが反映されている物語になっているので、私たちが200デナリオものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかってイエスに聞いてるわけですよね。そうでもしない限り無理なことをイエス様は私たちに今無理難題をおっしゃっておられるのですかねっていう、そういう反応ですよね。でマタイはそういうところをこうちょっとオブラートに包んでいるって言いますかね、もうちょっとこう教会教育的な配慮のある書き方をするので、イエスに対する弟子たちの批判、つまりそれを裏返せば弟子たちがイエスのことを理解していないっていう弟子に対する批判のトーンを持っているマルコとはちょっと違う。イエスの言葉の方に少し一工夫付け加わってるんですね。何が付け加わってるかというと、生かせることはないって書いてるんです。生かせることはない。あなた方が彼らに食べ物を与えなさいって。で、どういうことかっていうと、弟子たちはもう話が済んでるわけです。話し合って、いやもうこのままじゃ暗くなっちゃってみんな倒れちゃうかもしれないから、みんなを解散させようぜっていうのはもう弟子たちの間で話ができている。今まさにそれを実行しようとするときに、イエスが、いやいやいや、行かせなくていいよって言った。その代わりあなた方が与えたらいいじゃないっていうふうにこう言ったっていう。そういうお話になってるわけですね。でもう一箇所、ヨハネ福音書。これもまた面白い書き方をしてますが、ヨハネ福音書ではイエスがフィリポ、という弟子を指名してね、彼に対してこの状況をどうすればいいかっていうことを聞くんですよ。フィリポにどうしたらいいかねってわざわざ聞く。それもうくどいんですけど、ヨハネ福音書はイエスが何をしなければならないのか分かってたんだけど、フィリポを試すためにそう言ったってわざわざとがきをしてるんですね。でフィリポはそう言われたって困っちゃうわけですよ。どうしたらいいんだろうってこう考えちゃうね。その時にペトロが助け舟を出す。つまりペトロは この状況を何とかしなきゃならないと思ったんで、おそらく群衆の中を駆けずり回ってね、誰か食べ物を持ってないかって探し回るわけですよ。そしてようやく一人の少年がお弁当を持ってきていることに気がついて、それを預かって戻ってくる。で、フィリポに聞かれている、そのフィリポに助け舟を出すんだけれども、彼が持ってきたものは、本当に少なかったわけですよね。子供の弁当ですからね。それが、もう正直に書かれてます。ここに大麦のパン5つと魚2匹と思っている少年がいます。けれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。こうペテロに言わせるわけですね。これが実は弟子たちの正直な思いだったっていうことをヨハネは書きたかったわけですね。ところがルカはまたちょっと違う、なんと言いますかね、イエスの評判がもう知れ渡ってから弟子になっているわけだから、イエスがどういう人か、どれだけ力ある人かっていうことをよく知っている代表として使徒というのが立てられる、弟子として選ばれていくわけです。だから彼らはもう最初からイエスの行いに対する最大の理解者であり協力者なんですよ。なので、じゃあなんなら私らがパン買ってこようかっていうぐらいのこう心意気を見せているわけですね。そういうニュアンスなんですよね、この物語は。だから私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。この人々のために私たちが今食べ物を買いに行けば、その状況はもっと好転するでしょう、みたいな。そういう物語になってるんですね。面白いですね。で、その4つに同じ話が載っているんだけれども、その中の2つ、マルコとルカだけは、この物語がいつの話なのかっていうことをちゃんと書いてある。この二つだけなんですけど、この物語、つまり5000人にパンが与えられたっていう話の直前に、弟子たちはイエスからこう派遣されて、宣教の技に使わされているんですね。マルコでは弟子、ルカ福音書ではそれをわざわざ使徒と書いてあるんですけども、使徒たちはイエスによって宣教の旅に赴かせられて、そしてその旅が終わって帰ってくるんですよ。帰ってきて驚くべき成果があったということをイエスに報告しているんですね。それでお疲れ様でしたと言って、イエスがじゃあしばらく休みなさいと、お疲れただろうからちょっと休憩してなさいっていう、その休憩している場所に群衆が押しかけてきて、そしてイエスがその群衆に対して教えを述べるようになって、癒しをするようになっていったっていう、そういう場面で集まってきた人たちが空腹になっているっていう、そういう状況をわざわざ書いてるんですね。ということは、弟子だとか使徒だとかに委ねられた宣教の技のそのど真ん中で、今5000人もの人たちが空腹になってしまっているっていう問題が起きているということを、マルコとルカは非常に大事なことだとして書き留めているっていうことですよ。どういうことか。イエスの述べ伝える神の国とか、あるいはその福音の宣教ということは、人間の平凡な日常の暮らしと切り離されたところであるのではない。そうではなく、もう日常のそのど真ん中にこそそれが必要なのだって。神の国とか福音とかっていうのは暮らしのど真ん中で必要なことなんだっていう、そこと直結しているっていうことなんだと、その示唆なんだろうなと思うんですね。つまり、私があの日これで普通の人ではなくなると思ったように、信仰を告白するとか礼拝をするとかっていうのは、日常とは別の、全く関係のない事柄であって、もうちょっと平たく言うとよそ行きの場面ですよ。洗礼を受けるなんていうことは日常とは切り離されているからこそできることであって、 で、その切り離される状態に持っていってもらえるからこそ普通ではなくなるって思ったわけですから。でも、そういうよそ行きの場面での話じゃないんだ。福音宣教とか神の国とかっていうのは、その現実の世界と別の、まあ、空想のとか形而上学的な世界での話ではなくて、日々の暮らし、その場所で、そのど真ん中で起きることなんだって。私の理解では、そういうことがこう理想的な場面、あるいはその日常とは別の事柄、晴れの場所であるならば、もしかしたら良い行いをもう喜んでできるかもしれないっていう思いがあるわけです。これで普通の人ではなくなるっていう、普通の人の中に自分を置いているわけですよね、自分の現実を。でもそこから洗礼を受けることによって一歩上に引っ張り上げてもらえるなら、その場所でならいい人でいられるかもしれないっていう、そういう思いですよね。で、まあ、結局それも私には難しかった。つまり、できなかったっていうことは、その後の自分の歩みが証明しているわけだけど、切り離された世界でさえ良い人にはなれなかった人間が、ましてや現実のど真ん中で良い人になることなんて不可能だったわけですよね。しかし、イエスにとって福音の宣教とか病人の癒しとか、今日のこの空腹への給食とかっていうことは、そういうなんか現実とは違う一歩上のというか別の次元の精神性の中での話、あるいは信仰、もろ信仰的な話とかっていう、そこで起こることではなくて、生活する場所こそ福音宣教の場であり、日々労苦して生きているその現実こそが宣教の現場なんだと、そこで事柄が起こるのだということを明確に示しているんだと思うんです。自分の命の場っていうのは表向きだけがある場所ではない。本音と建前でいうと、建前だけで通用する世界ではないんです。自分の命の場っていうのはね、本音がこう渦巻いている場所でしょ。裏側も、あるいはどす黒い内側も、丸見えの場所。でも、そこが、そういう場所こそが、お一人一人に与えられた宣教の場なんだっていう。それはちょっと困ったことではあるけどね。いいとこだけ見せていられる、そこが宣教の場であれば、なんとかごまかしも効くかもしれないし、ね、どっかでこう、その、張り詰めた、よそ行きのところをこう、ふっと力抜いて、プライベートな自分の素に戻る場所があって、そこでなら本音で入れるけど、でもイエス様に召し出されるときはこう、晴れの場であって、またこう、ちょっと緊張してね、自分の良いところだけを見せようという、そういう場であって、そこでやりとりができるのだということであれば、まだ頑張れるかもしれないけど、そうじゃない。この状況は、弟子たちが休んでいるところですよ。そういう上っ面を脱ぎ捨てて、本音でくつろいでいるところで、起こったわけですよね。で、あなた方も行ってそれをやればいいんじゃん。あなた方がやればいいじゃんってイエスに言われてる。その場でですよ。聞かされない場所で、本音しかない場所で、くつろいでいる場所で、つまり私たちの非常に素の場所で、現実の場所で、あなた方がやりなさいって言っている。そう促される場所なんです。私たちが、信仰者として生きていく場所というのはそこなんだと。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私の命の場においてあなたは私を召し出し、私に務めを委ねられています。よそ行きの晴れの場でではなく、私の至らないところが露呈される どす黒さが浮き立つ場所、しらばっくれることなどできない場所で、あなたが私を召しています。その言葉に従う勇気を与えてください。復活の主イエス・キリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。